恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週私たちは愛を持って互いに使えなさいという御言葉を持ってスタートをしました。その一週間を振り返っていかがだったでしょうか。使えるものとして相手を自分より優れたもの、相手に花を持たせる一週間だったでしょうか。愛を持って接することができたでしょうか。振り返ってみるとその逆のことが多かったんではないでしょうか。逆も逆、私は昨日突然花束を贈られました。豪華な花束が届きましてびっくりしたんですけれども、県外からお花が届いたんです。100万人の福音 の2年以上の連載が終わった、それを記念してご苦労様っていうですね、花束が届いてですね、びっくりしたんですけれども、玄関に飾ってありますのでどうぞご覧ください。花を持たせるどころか花をもらってしまって困ってるんですが、本当に振り返ってみると愛することができない、使えることができない、逆に先週見たように噛み合い食い合うことが多かった一週間ではなかっただろうかと思わされるのです。愛を持って使える、愛し使える、本当に難しい言葉です。愛することができない、使えることができない。しかし私たちが、自分は愛することのできない人間なのだ、本当に使えるっていうことができないということを知り、そのことを悲しむ人は幸いです。ああ、私は本当に人を愛することができないものだっていう自覚、またそのことを悲しむその思い、心は実は神様がくださるものです。御霊によって与えられる思いです。神様によって、御霊によって与えられる一番大きな悲しみっていうのは、人を愛することができないっていう悲しみです。思うように人を愛することができないなぁと悲しむ思いは、御霊が感じさせてくださる思いです。ところが生まれながらの性質、この肉の性質の一番の悲しみは、人から愛されないことを悲しむんです。似ているようですけども、まるで違います。愛することができないことを悲しむ思いは主から来ますが、愛されることをができないことを悲しむ思いは肉から来るのです。理解されない、私はこれだけしているのに人は理解されない、愛してくれない、もっと評価されてもいいはずだと不満ばかりになってしまう、これは肉の思いです。それではクリスチャンは自分にできもしないこと、愛し使えるっていうこのことを、私はただできません、そのことだけでとどまってしまって、愛せない、使えられない、それはただのお題目として掲げているだけなのでしょうか。神様が私たちに何かこれこれをするようにと命じられるとき、ただその命令だけではなくして、それを実際に行うための力も同時にくださる方です。愛し使えよと命じられた神様は、愛し使えることができるようにその必要な力もくださいました。それが今日のところです。愛し使えよと語られた後でパウロは16節、私は言います、御霊によって歩みなさい。イエス・キリストを信じる者のうちに御霊なる神様が住んでおられます。これはなんていう驚くべき、また幸いな約束、また事実でしょうか。クリスチャンである私たちの体を宮として、三位一体父と子と聖霊の神の、この聖霊なる神様がクリスチャンのうちに住んでくださる。神様は遠くおられる方ではなくして、なんと 信じるあなたの心の中におられる。これが聖書の約束です。このうちにおられる御霊なる神様によって歩みなさい。18節。しかし御霊によって導かれるなら、また来週見るところですが、25節。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。この御霊によって歩む、御霊によって導かれる、御霊に導かれて進む、そこに私たちの希望があります。愛し使えるということも、御霊によって歩むときにだけ初めて実現できるのです。しかしここに対立があります。同じ私のうちに二つのものが対立するのです。一つは生まれながらの性質である罪の欲望である、この肉、この肉の欲望、肉の願い、肉の行いと、うちに住んでくださる御霊のこの願いです。17節読んでいます。ご一緒に読んでみましょうか。17節。はい。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。はい。私は一週間この御言葉を、17節の御言葉を黙想しながら、とてもある意味で幸いな、慰められる気持ちがいたしました。ここに対立という言葉が出てきて、心の中で思うこと、考えることのすべては、清らかなことだけで、何を人から言われても、何を人からされても、腹は立たない。生き立つことはない。汚れたこと、汚れた欲望に、借り立てられることは嫌いとも、そんなことはまるで、そんなことはない。考えること、思うこと、求めるものは、いつでも神様のこと、イエス様のこと、天国のことだけ、だとしたら、これがクリスチャンの姿だとしたら、皆さんどうですか？考えることのすべてがいつも清らかな、愛に満ちたことだけだとしたら、それがクリスチャンの心の中を開けば、そうであるとすれば、皆さん一人一人、あ、私はじゃあクリスチャンではありません、と言うしかないでしょう。私たちはどこまで行っても、そのような思いが実は、神様に敵対する肉の思いがあるのです。もしもそれがないとすれば、私たちはいつでも自分を責めて、ああ、私はまだダメだ。まだ本物のクリスチャンになっていないんだ。私は偽物なのだ。もしかしたら私は救われていないのかもしれない。と、落ち込んでしまうしかないでしょう。しかし、今日の御言葉は、いいえ。クリスチャンとは、もはや何の戦いも心に感じない、完成されたものではなくて、心に対立する二つの思い、主にある思いと肉にある思いが対立を感じる、それを感じつつあるのがクリスチャンのありのままの姿だというのです。キリスト教会にもあるグループの人たちは、この清めっていうことをとても強調いたします。もちろん、それは大切なことです。神様が聖なるものであるように、あなた方も聖なるものとなりなさい。清くなることを求めなさい。本当にクリスチャンは清くなることを求めていくはずですが、そのグループの人たちはですね、この清めっていうのは、クリスチャン生涯の中で、一度限りのある特別な経験を指すんです。そして特別な清めの体験をしますと、どうなるかというと、それまでは低いレベルのクリスチャンだったのが、その清めの経験をしますと、ふっとですね、清められて、それからあとは罪を犯さなくなるというのです。完全な清さを持つことができるようになる、というのです。私もそういうグループの友達が何人かいるんですが、まあ、親しい友達として、付き合うんですけども、でも、そういう方々を見て、私と彼らとだいぶ違うかな。もう完全に罪を犯さない。心の中に悪いことを全然感じない。もう完成されたクリスチャンかなと思ってみると、大して変わらないのでほっとするんですが。残念ながら、 現実にその人たちも罪を犯します。罪を心に感じます。様々な肉の欲望が彼らのうちにもやっぱり起きるんです。彼らの交わりの中にも争いがあるし、時にこのグループの中で分裂が起こったり、失敗があるのです。聖書は、私たちに、ある特別の経験をすることによって、一瞬のうちに変えられて、完全な罪を犯さないものになると、残念ながら教えていません。まあ、私たちは、そうだったらいいなと思います。もう全然罪を犯さないものになれば素晴らしいなと思うんですけど、神様の計画は、そうじゃなくて、様々な経験の中で、少しずつ清められることが、神様のご計画のようです。ある、大きなクリスチャンの食事の集まりの時に、そういう清めっていうことが話題になってみんなで議論が起こりました。その時一人のですね、彼も信仰深そうなクリスチャンが、力強くこう断言したのです。私は、罪のない完全、この清めに到達しました。私はもはや罪を犯すことはありません。と断言したんです。そうすると一人のですね、クリスチャンの方が、ちょっと意地悪くですね、大変失礼なのですが、あなたのお食事を食べている姿を見てますと、しかしあなたは食物のことで少々貪欲すぎるんじゃありませんでしょうか、と言ったって言うんですね。そうするとそれを言われた彼はですね、怒りましてね、私はこれまで貪欲だなのと責められたことはない。そんなことを言うお前を許すことはできないとですね、怒り出したって言うんですけど。それを聞いてみんなに似た後だったっていう、あんまり趣味のいい話じゃないんですけども。残念ながら、クリスチャンとは完全なものではなく、肉の願いと御霊の願いとの対立を心の内に持っているものです。思い違いをして、クリスチャンとは完全なもので、清いもので、もう全く罪を感じない、こんなことをお首にも感じない、そういうですね、イメージを持っていますと、自分自身に確信がなくなります。ああ、私はダメだ、ダメだ。そして、それだけじゃない、他のクリスチャンを見て、ああ、あの人は、クリスチャンのくせにとクリスチャンが、他の人を裁いてしまうことになるのです。さあ、そのような、今日のところは、肉の願い、肉の欲望、肉の行動は、どのような姿を持って現れているか、そのリストが、19節から21節で、挙げられています。ここで肉、肉って言いますが、そこを言っておかなくちゃいけないと思います。肉とは何ですか？聖書の中で肉っていう言葉は3種類に使われます。第1番目の使われ方は、食べる肉です。私が近藤兄弟から褒められている肉です。で、野菜とか肉っていう時の肉。聖書は決して肉を褒めません。ただ、コレステロールの高い人は、肉を控えた方がいいでしょう。ね。私は言っても迫力ありません。第2番目の肉の使われ方はですね、肉の欲求、欲望ということで、食欲とか性欲とか、これは決して止めるべきものではなくて、神様が与えてくださった良きものとして、また人が生き、繁栄するために必要なものとして、主が与えてくださったものです。聖書は決してこれを禁じません。聖書は禁欲主義ではないのです。しかし第3番目の肉っていう言葉の使われ方は、罪の欲望を指す場合に、肉っていう言葉が使われます。ですから、先週も言いましたように、この肉のところに、罪っていう言葉を置き換えてもいい、という意味での肉の使われ方。さあ、この第3の意味での肉。そのリストを見ますと、肉の行いについて、4種類にですね、分類されています。第1番目の分類は、19節。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職。それは家庭と社会を破壊する性に関する罪です。結婚関係以外で用いられる性を指します。今の時代、それは当たり前のように言われますが、しかし、どんな名で呼ばれようと、それは罪、汚れです。第2番目の肉の行いは、20節。偶像礼拝、魔術。これは、誠の神様への信仰と、礼拝を破壊する、宗教的な罪です。人間が作った神に、また物や人間に、 礼拝を捧げ、それを神として拝むこと。また、占いとか、まじないとか、霊媒師とか、生命判断とか、そういったものに走る罪を指します。第3番目の幾の行いの分類は、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み。それは、教会の交わりとか、人間関係を破壊する、対人関係における罪です。第4番目の分類は、酩酊、遊興。酒に酔っ払って醜態をさらし、羽を外してどんちゃん騒ぎをして、挙句の果てに難行に及んでしまう。それは自分自身を破壊する快楽の罪です。これら肉の行いのリストは、ほんの一部分でして、21節、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。それはほんの一部で、肉の行いはまだまだたくさんのですね、表情を持って現れてくるのです。さて、これらのリストの一つ一つを自分に当てはめてみるとき、ああ、これは私には関係がないなぁとですね、言い切れるものがあるでしょうか。実際にそれをしていなくても、いつ何時それをしないとも限らない自分、それを憧れている自分、きっかけさえあればやりかねない自分をそこに見出さないでしょうか。宗教改革者マルチン・ルターも、このところの解説の中でこのように述べています。どの年代でも、信仰深い人々にとっても、それぞれの危険な誘惑がある。若い世代の人々には、性欲。少年には野心と虚しい光栄。老年には貪欲が特に誘惑となることは不思議ではない。なぜなら、その生涯において、肉が、忍耐のなさや怒りなどへと駆り立てることがしばしばなかったような生徒は一人もいなかったからである。マルティン・ルターは、最初は修道僧として、修道院の中で本当に誰よりも厳しく自分を律して、自分自身をいじめて、自分の内にうごめくこの肉の性質を抑えようと、もう本当に苦行難行を繰り返した人です。そのためにほとんど死にそうになったというぐらい自分を打ち叩きました。しかし、ルターは自分自身の内にあるうごめく肉の性質を抑えることができなかったのです。そして言うのです。どんな信仰深い人々であっても、どんな生徒であっても、それを感じなかった人は一人もいないのです。さあ、そこまで読むと、私たちも、ああ、そうか。いや、私も、いいんだと、ほっとするかもしれませんが、ほっとしたところで、一番の一言が出てきます。21節。私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。肉の行いが、私たちに、顔なじみのもので、あるとすると、この最後の言葉は、私たちに対して厳しく断罪をする言葉です。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。まじ天国に行けない。神様のものとは言えない。クリスチャンであるとは言えないと、パウロは言い切るのですから、これは厳しい言葉です。罪のリスト、一つ一つに自分を当てはめて、私たちはこの言葉で希望を失うしかないのでしょうか。実は、21節のところで、パウロが使いました、こんなことをしているものっていう、このしているっていうこの言葉を、パウロは特別な言葉を使いました。日本語ではただしているとさらっと訳したんですが、パウロが使った言葉は特別な用語でして、これは、こんなことを常習的に行う当たり前のこととして、それを進んで行い続けるものは、と訳すべきしているっていう言葉です。もしも、肉の欲望に支配されて、その思いのままに生きることを良しとして、それを当たり前のこととして、 少しも心に痛みを感じないで、どうせ私はこれをするんです、それでいいんですと、自分で当然のことのようにそれをなし続ける人がいるなら、その人は自分の救いについてよく考えた方がいいです。救われているならば、そういう思いになるはずがない。それを当然と決してできない。もしも、それをまるで心に痛みを感じないで、これが私の生まれながらの性質なんです。私はそれをし続けるんですと言うなら、その人はパウロの言葉によれば、御言葉によれば、クリスチャンであるとは言えない。これは厳しい言葉ですが、しかし、私たちが自分自身を本当に顧みさせられる言葉です。クリスチャンにとって、肉の思い、肉の欲望に支配されて、罪に生きるっていうことは当たり前のことではないのです。それは不自然なこと。クリスチャンとしてそれはふさわしくない、不自然な生き方なのだと私たちは知らねばなりません。クリスチャンになりますと、それまでは平気のこととして何にも感じない、悪いことと感じないで当たり前のこととしてやってたことが、自由に、自然にできなくなります。そしてこれは本当に恵みです。クリスチャンになったら苦しくなった。それは本当に幸いのことです。それまでは対立することはなかった。もうそれしかなかったわけですから、新しい命が、御霊があなたのうちに入ったからこそ、戦いが出てきて苦しくなったわけで、それは本当に幸いな恵みです。しかしその対立を感じないとしたら、それは、まだあなたは救いを経験していらっしゃらないのかもしれないと言うしかないのです。私たちは本当に主から新しい感覚をいただいて、御霊に教えられて、ああこれは肉の行い、肉の欲望から来ているんだなとすぐに察知して、肉の思いに対していいえ、ノーっていうですね、偏見をなして拒み、御霊なる、うちに住んでいてくださる御霊に、すぐに寄り頼み、御霊に満たされて、御霊の思いに自分を明け渡す。そのことを私たちがいつでもせねばならないのです。二つの対立する思いがあります。私たちは主にあるものとして、肉の思いにノーと言い、御霊なる主にイエスの青信号を出すものでありたいです。ここで厄介なことが一つあるんです。罪に慣れ、肉の行いに慣れてしまった私たちは、肉の思いに従って生きることの方が好きなのです。そちらの方が楽しいというですね、嫌な嫌な性質があるのです。例えば、私たちが誰かに対して腹が立ちます。私もよく腹が立つんですが、この腹が立ちますと、言い返してやると胸がスーッとしますよね。もう、ムカムカしてるときに、もう思い切ってバーンとですね、爆発させると、言いたいことをぶちまけますと気が晴れます。何ですか、あのスーッとした気持ちは。あの気が晴れた、せいせいするあの気持ちは一体何ですか。他の人の悪口とか噂話とか批判なんかをしてしますと、なんだかそれによって自分が偉くなったような、そんな気持ちになります。あの嫌な気持ちは何ですか？私たちはそれが実は好きなんです。楽しいんです。厄介なのは、罪っていうのは、それをしているとき、楽しいっていう厄介さが伴うのです。しかし、本当にですね、これが私たちの姿。罪になれ、罪を楽しみにしてしまうっていうですね、これが私たちの生まれながらの性質なのだということを本当によく知って、ぜひですね、この私の汚い嫌な性質の肉をですね、なんとかしよう。無理です、皆さん。この私の生まれながらの性質を自分でなんとか良いものに変えよう。いえ、聖書は肉は益なし。よく昔から、バカは死ななきゃ治らないって言いましたけど、まさにこれは肉について同じことで、ね、バカは、死んでもならないんですが、肉はですね、 本当に死ななきゃならないんですね。肉はどんなに私たちが改良しようとしても、もう改良の余地なし。これが肉なんです。なんとか私の前ながらのこの性質を、ちょっとは改良しよう。ちょっとは聖書の言葉を聞くことによってそれをいいものにしよう。いや、肉を改良しようと努力しないでください。これは、どんなに改良しようとしても、これは不可能です。たった一つの可能性は、肉はもうダメなんだということを知って、うちに住んでいてくださる御霊により頼んで、御霊に支配されて、御霊の助けによって、肉の思いを殺していく、肉を十字架につけて生きていく以外にないのです。今日第一礼拝で、このメッセージをしました。主の方が残られまして、わかりました。でも、具体的にはどうすればいいんですかと、質問されましたので、具体的ですか？じゃあ、具体的なことを考えましょうか。もしあなたが、もう腹の中でもうムカーッと来て、もう一言言ってやりたいっていう、そういうことあるでしょ。いつもあります。その時、どうしましょうか？今日、聞きましたから、もしあなたがムカーッと来て誰かに一言言ってやりたいって思いが来たら、ぜひ、ぜひ覚えてほしい。これは肉から来ている思いだっていうことで、その時、ぜひ自分でそれをやっつけようとしないで、その時です。イエス様、今私はこんな思いですと正直になりましょう。クリスチャンはそんな思いを持つはずじゃないと今日は聞かなかったから、そう持つのもクリスチャンの姿だから、正直に上品ぶらないで、クリスチャンは今あの人に、A さんに、こんなことでムカムカムカムカしてもう一言言いたいんです、神様。でも、それを言ってしまうとそれは肉の思いのままに発してしまうことになりますので、私はそれをしたくないのです。でもしたいんです。でもしちゃいけないんですね。イエス様、今、助けてください。御霊なる神様、今、私の心を支配してくださいと、イエス様に逃げるしかないですね。そのことをあなたの心で実際にやってみてください。そう答えるしかなかったのですが、一人の女の子が質問をされました。悪魔があなたの心の扉を叩いたらどうしますか？クリスチャンのこの女の子はですね、すぐにこう答えました。イエス様に代わりに出ていただきます。皆さん、これは最高の答えです。あなたの心の中に対立する肉の思いが扉を叩いて、しかし問題なのは、扉叩く前にやっちゃうってことなんですけどね。やってしまってから、行ってしまってから、ああ、またやっちゃったと。でも今日からぜひですね、本当にですね、扉が叩いていることを、やる前に扉を叩いていることを、何とか気づかせていただいた上でですが、ね、本当に、イエス様、出てください。サタンが、肉が、あなたの扉を、心の扉を叩いて、あなたに何かを考えさせ、何かを喋らせ、何かをさせようとするとき、自分で出て行っちゃダメです。自分で出て行ったら、それが好きなんですから、私たちは。ようこそいらっしゃいましたと、迎え入れてしまうしかないのです。ですから、そのとき、この女の子に習って、イエス様に代わりに出てっていただきます。なし、その度に、イエス様、どうぞ出てください。イエス様、どうぞ、私の代わりに戦ってください。イエス様、よろしくお願いします。そのことしかないのです。でも本当に幸いなことは、私たちはいつも肉の思いに負けているしかない、そんな希望のないものではなくして、あなたのうちに御霊が住んでいらっしゃいますので、勝利することができる。愛し使えよ、これがお題目でなくして、本当にそのことが御霊によってできる。私にはそれをする力が与えられているんだっていうことを知ることは、なんていう幸いなことでしょう。最後に、あの有名なアッシジの聖フランシスの美しい祈りを持って、今日のメッセージを取りたいと思います。アッシジのフランシスは、このようにいつも祈っていたっていうんです。主よ、私をあなたの平和の器とし、憎しみしかないところに、愛の種を任せてください。痛みしかないところに許しを、疑いしかないところに信仰を、絶望しかないところに希望を、暗闇しかないところに光を、また悲しみしかないところに喜びをどうかみなぎらせてください。 慰められることを願うのではなく、慰めるものとなりますように、理解されることではなく、理解すること、愛されることではなく、愛することを心から求めるものとなりますように、私たちは与えることにおいて受けるのです。許すときに自らも許されるのです。そして死において永遠の命に目覚めるのです。私たちも、御霊にあってこの祈りをしつつ、そのような生き方を主によってさせていただくことができる、なんていう大きな恵みの約束でしょうか。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。